愛する天のお父様、感謝します。この証の時をありがとうございます。どうぞ聖霊様がご自由に導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。お祈りを感謝いたします。本当に、今回白馬に、白馬キャンプに参加することができたんですけれども、本当にもう素晴らしいキャンプでした。本当にこう神様 この恵みと、この本当に聖霊様の働きというものを本当にこの感じる、もう今までその今度 4年目だったんですけれども、4年間経っているんですけれども、前の白馬キャンプとはまたちょっと全然こう段階の違う、そのような白馬キャンプでした。そしてそれで私はですね、本当を言うなら、人間的に言うならば絶対に行けない状態だったんですね。最初その経済的な面とかもいろんな家の事情とかでもう 100% 行けないという状態でした。ですけれども、なんかその時にでもなんか今年の白馬キャンプこう行くべきではないか、こう行かないといけない、こう行くのが見心ではないかというその思いがあって、でもやはりちょっといろんな恐れとかもあって、こう踏み出せないでいたんですけれども、やっぱり、今回はなんか信仰の歩みをするべきではないかという思いが来て、で実は6、7とその仕事がなくてですね、でそれで経済面では本当にゼロからの出発じゃなくてマイナスからの出発でありえない状況だったんですけど、その中で最初によく長飛ぶ節がされているそのこう前もってその10分の1を下げるというのをやってみようかなと思って、でも最初 その参加登録にも3500円を出すことすらもちょっとできない状態だったんですが、その時にではその10分の1を350円から始めよう、もう決めたと思った次の日にその神様が与えてくださいました。でそれで次の日だったんですけど、そしてそれで参加登録をすることができて、また宿泊の日の一部が与えられたんですが、またその後にもこの主の恵みによって献金が与えられていきました。ですけれども、その私 その弱さでですね、なんかこう長距離バスがちょっと苦手なんですね。それが突然お腹が痛くなってバスを止めなくちゃいけなくなるっていうの恐れがあって、でそれどうしてもやっぱりそこのところは踏み出せなかったので、もう新幹線で行きたいというふうに思いました。でも、もうすごくお金もかかるし、どうだろう、もうやっぱりもういいかなっていう思いがこう来てたんですけど、その時に身体 その祈りをしていただいている中で、またそのいろんなアドバイスをこうしてくださったんですけど、その時に、そのある姉妹がもし御心だったら行けるように、必ず行けるようにという祈りをすればいいんじゃないのって言われて、そうだな、御心だったら行けるんだ、御心だったら与えられるんだという思いが来たので、そうだと思って、その日の夜にその真剣にそのことを祈りました。御心だったら必ず行けますようにという祈りを心から死に向かって捧げたんですけど、そしたら次の日にもう完全にもう満たされました。本当にもう神様がまさに神様の恵みで、もうまたその直後次の日だったんですけど、満たされて、実際に行くことに、なりました。本当にもう神様の御名をあがめます。本当に、この今回その信仰の歩みというのを具体的にこうさせ神様にさせてもらったんですけど、生きて働かれる神様は真実、神様は生きて働いている神の現実っていうものを本当にこう体験することができました。でそれで、この実際に行くことができました。そして新幹線で行くことになったんですが、今まではそのバスで長距離で行っていましたけども、その中でその長野県 その白馬のところに北アルプスのところはあまりちょっと体験できてなかったんですね。ですけれども、その新幹線で行くことによって、名古屋からまた JR で乗り継いで行く中で、その景色もですね、素晴らしい、その景色が、こう白馬のところの景色がですね、本当に素晴らしくて、なんか感動したんですけど、そういう面でも神様のこうなんかこうリフレッシュを与えてくださって、こう祝福を与えてくださいました。でその中で行っている中で、こう本当こうなんていうか、神様の恵みをすごく体験して、その車中で見ているときにこう本当にこう神の愛を体験することができました。でそして、 恵みの中でいくことができたんですが、うん、そしてその中で、先ほども、まあ、第一でも、うん、佐々木姉妹がお別れされましたけども、本当にもう素晴らしいご臨在で、全ての正解、うん、ご臨在素晴らしかったんですが、また特に最後閉会礼拝や閉会正解がまた、これはまた素晴らしい、もう神様のご臨在がありました。で、それも本当はですね、大体10時から閉会正解が始まるので、バスその出ていくのが11時20分ぐらいなんですけど、全部は出れない状況だったんですね、最初。なんでどうか、あ、もう仕方ない、それは仕方ないというふうにちょっと諦めていたんですけど、あの、なぜか知らないんですけど、10時からに閉会正解が変更になる、あ、9時からに 変更になって、それで結局全部出ることができました。で、11時20分にホテルをこう出るっていうことだったんですが、11時ぐらいにはもう終わってですね、全て、出ることができて、またその中で、大川先生のメッセージが、その群れに神様が語っておられるというそのメッセージをいただき、またその後に、神様を褒めたたえ、で、その受けたと信じる信仰を持って神様を心から崇めて褒めたたえるという時を持ったんですけど、とてもなんか素晴らしい方です。とにかくこう聖霊様も満ち溢れておられて、なんか天の臨在というか、なんかやはりそれをすごく感じました。そしてこう本当にこう終わりの時が近づいている。それでリバイバルの、今回の白馬はリバイバルの門だと言われましたけど、リバイバルの目の前に来ている時をすごく感じてい、きました。こう素晴らしい、本当に神様の恵みがあったこの白馬キャンプでした。またですね、一つの行く時にあたっては一つ その懸念が、その母がそのこうなんかですね、一人でいるということが今一つ苦手っていう感じがあって、そういうこともちょっと気にはなっていたんですけども、帰ってきたらなんか今まで白馬何回か行かせていただきましたけど、その中でもう一番全く何ともなかったよっていうふうに、この報告を受けて、あ、やっぱり御心の時はもう本当に神様を守られるんだ、全てを導かれるんだということをまたそこでも体験することができました。本当に素晴らしい白馬キャンプ、やはりその意味を持って神様でやはり導いておられるんだなということを今回感じましたし、やはりこう神様がその導いておられる時に一歩踏み出すということが本当に大切だなというふうに思いました。神様の恵みを感謝します。天のお父さんも感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。愛する天のお父様、白馬キャンプに導いてくださった恵みありがとうございます。御心の証を導いてください。感謝して様のお名前によってお祈りします。アーメン。お祈りありがとうございました。今回初めてだと思うんですけども、子供は誰も行かなくて、主人と2人で白馬キャンプに参加しました。で、最初は毎年例年、長野に年老いた父がおりまして、で静岡に、もう95になるおばがいるんですね。で、ずっと独身で、私はすごく可愛がってもらったので、まあ、他にあまり身寄りもないというか状態で、で車で行って静岡と長野に寄るっていうのがこの白馬の時期の、ちょうどわざわざ行くのは大変だし、ちょうど行くからっていうんで、毎年の何か祈りとあと目標になってたんですけど、あと2年前に車で行った時におばは救われまして、で今年はやっぱり、子供たちをが行かないって言いますし、無理やりどうしても行こうということ のお金を出してやる余裕もなくてですね、でも今回は見心で夫婦で行くのだなというふうに思ってました。ちょっと車で行くとすごくお金もかかりますし、あと体にも負担ですので、今回は場所がないからバスで行こうかなと思ってたんですけども、御言葉で私と福音とのために、家と兄弟姉妹父母子畑を捨てる者は100倍の祝福を受けるというふうに語られまして、だからもう仕方がないから車バスで行くんじゃなくて、今回も白馬に焦点を定めてバスで行くのが向こうなんだということを
受け取る、受け取って、であのバスで行きましたら非常に守られて、バスもとても思った以上に、楽に行くことができて、しかも往復1万1000円だったんですね。これが素晴らしい恵みで、非常に恵みを受けました。そして白馬が本当に皆さんお分かりされているように、非常にこう神様のご臨在ムチムチあふれて、で着いた途端にパロー口が骨折されたというのが祈りのネットワークで回ってきまして、それでサッカーじゃなくてソフトボールをされていて、骨折されたんですけれども、これは何か素晴らしいことが始まっているなということを非常に思いました。そして私と今一番印象に残っているのが、大川先生が最後に昨日言い忘れたことがあるからって出されたメッセージの中で、創世記の17章を開かれて、アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこうおせられた、私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全くものであれというところから語られたんですね。それで私の前を歩み全くものであれというふうに言われても、神様から見た全くものっていうのは、昔だったらこの立法を守るとかですね、それはちょっと人間にはとんでもない話ですし、あと新約聖書でもパウロがテモテに、言ってるところがありますけれども、あなたは、言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者のもあんになりなさいと書かれているところがあるんですけども、そういうことはちょっと私にはできないわけなんですね。で、ある方はその愛において全くものであれっていうことであるというふうに語られることもあるそうなんですけども、今回これは神様への信頼において全くものであるようにということが語られました。それで本当にこう神様に信頼して歩む御言葉と祈りによってですけれども、神様に信頼して歩むことの恵みというのを非常にこう心というか霊に受けて非常に祝福をされました。私たちは何もできないですけど、あとついなんか自分の力でじゃあこうやったらどうだろうとかですね、じゃあなんかこれがダメならこうやったらどうだろうとかやっちゃうんですけども、でも神様への信頼において全く無謀であること、全く信頼を神様に置いて歩むことっていうのを本当に特にこれから困難な時代になりますけども、特に 今もある面では非常に困難ですけども、でも本当にこのことを通しての恵みを受けて、そうでありたいなということを心から願いました。そして今回もう一つ印象的だったのは、賛美大会を中心にそうだったんですけども、若い世代がこう非常にこう立ち上がってきてて、それで例えば長崎でも代表になったのは今までこう用いられていた市のしもべたちではなくて、その娘さんのピースだったんですけども、でもそれはある世代交代っていう面も見えますけども、でも私が考えたのは世代交代ではなくて、どの年取っても多分神様は親の時代に用いられていくと思うんですけど、下がこうどんどん増し加わってるっていうか、そういうことを感じたんですね。パトモスキングでも85歳の男性の方が非常にこう具合が悪かったのが去年ぐらいかな、神様が癒してくださって、で今年はもう去年からいろんなところに行っておられるんですけど、車椅子とかも利用しながらパトモスに行かれて、パトモスで洗礼を受けられたんですね。で白馬にも来ておられましたけれども、それで終わりの時代に飯と賜物によってっていうか、一人一人もいるだけで主が召してくださるんですけども、で今度子どもたちの時代もリバイバルがもう本当に門まで来ていて、あと十数年のうちにもしリバイバル世界情勢を見てもそうなんですけれども、起こるとしたらば、その時はもう今小学生とか幼児とかあと中高生大学生の方々がもう中心になって多分持ち上げていくと思うんですけど、そういう人たちが立ってきてるなとか、また神様が導いておられるなということを思いました。でもう一人一人が神様に信頼をしてある中で、主が私たちの力によらずご計画をなしてくださるんだなということを非常に深く感じた白馬キャンプでありました。本当にありがとうございます。イエス様、主が導いてくださってご白馬に行けたことをありがとうございます。イエス様のお名前のとおりにします。アーメン。天の父様、白馬キャンプを感謝いたします。また、私を豊かに主が導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんの祈りを本当に感謝いたします。守られていくことができました。で今回は私は
去年もそうだったんですけども、妹の京子牧師と共に行かせていただき、プレキャンプから行きましたので、一日今まで出た時よりも長く行っててですね、プレから行くとすごいゆったりしていいなっていうことをすごく感じましたのと、本当に恵みをたくさん受けました。で、今回その行く前からすごく思いがあったのは、聖書を読まなきゃいけないっていうことと、その聖書の施策に本当に自分は立ってないなっていうことで、なんかすごく聖書を読みなさい、聖書を読みなさいっていうのが思いにあったんですね。それで普段海鮮とか行くときは小さな聖書を持っていくんですけれども、仲介書がついた大きなですね聖書を今回はちょっと読んで持って、ちょっとこうじっくり聖書を読みたいなってことをすごく思ってたんですね。で、その中で私が一貫して神様からこうすごく語られたのは、聖書を読むこともそうなんですけども、御言葉を生きる、御言葉の通りに御言葉に合わせて生きることの重要性がすごく個人的に思わされていました。で、一旦プレキャンプのその時の開会っていうか、プレキャンプの夜の盛会でもを通しても語られたんですけども、秋元牧師が圧倒的な勝利者ということで、ローマ人の手紙の8章の35節から37節のところで語られたんですけれども、すごく御言葉っていうことですね、こう語られました。で、今年と去年までの白馬キャンバーも根本的に違いますということを語られ、一つはその、新井牧師という、以前パウロ牧師が副牧師として使い取られた教会で、カリスマの日本のカリスマの働きの先駆者的な働きをされた方がですね、その時間に来て癒しのセミナーをスタートしてくださったっていう事柄や、また大川牧師も別の教会であられますけれども、日本のそのやはりこの福音宣教を牽引してこられて戦ってこられた日本のキリスト教会の代表的な器が実際に批判中傷を浴びていて異端視されていたこの主の十字架に実際に来られて、神様に示されていらっしゃってご奉仕をされるっていう事柄や、また主の十字架としては本格的な海外選挙が始まってですね、本格的に危険な地域に行ってまた福音を知らない方々にこうイエス様を伝えていくっていう、この使命が大きく開かれてきていたりして、いろんな予言の成就が始まっているっていう事柄を語られて、もう根本的に去年までとは違うっていうことを語られていたんですね。で、その中で私たちも神様が私たちを用いていってくださるようになるので期待して歩みましょうということなんですけども、その神様の技が起こる時の特徴としては試練が来るということを言われたんですね。そして、これから聖書が言う考え時代に入っていきますし、でも用いられる人は試練に遭います。だから今用いられている人は、試練に遭っている人は用いられている人ですし、試練に遭ってない人もすぐ来ますからということをおっしゃっておられてですね、そして試練というのは私たちから見ると今でも嫌なものですし、私たちにとってはこう人生をマイナスに導くものであるというふうに一般では考えますけれども、でも主は、神様はそう見てないということで、聖書からいくつかですね試練に行っている箇所を引用されたんですね。で、確かに私はやっぱり今でも試練が嫌だし、さっとこう逃げたいし、切り抜けたいし避けたいんですけれども、でも聖書はヤコブ書でもこの上もない喜びと思いなさいとか、なんだっけ、朽ちていく金によりも尊いとか、いろいろこう書かれている御言葉を引用されてですね、で、試練のない人は神の最高の恵みを見れないから不幸だっておっしゃられたんですね。そして特に神様がいるならば、その試練は実は試練にあった時こそ神様の栄光を見る時であり、試練の中に実は最高の喜びの実質があるんですよ。で、一つは忍耐が生じますし、私たちはこういろんな意味で成長ができるし、また聖書は試練に対する人は幸いで命の冠が与えられるってあって、で、パトモス島の方でも言われたそのケイトに預かる教会の特徴は、神の言葉を守る教会、御言葉を守る教会が敬意されますし、また御言葉を守る人がその敬意されていくということで、私ずっとその聖書を読まなければいけない、聖書の施策に切り替えなくちゃって、自分は本当にこう日ごとにですね聖書が読めなくなっていてですね、いつもこう思うんだけど、よく思うと何年か前から比べるとすごく下降線をたどっていて、もう全然聖書が読めてないし、本当にこうちょっとどういう歩みをしてるんだろうかって自分の中で思うことが本当にずっとあったんですけれども、それを聞いて、確かにこの御言葉に の原則に合わせることってすごく大事だなってことをすごく思わされたんですね。そしてまた実際に今回の、京子牧師と共にことができました。で今年もですね、恵みによってその賛美曲の授賞式に参加するということ柄で出たんですけれども、彼女が証しをしまして、私もそれは以前からしてたんですけども、主に栄光という安らぎの歌の曲で受賞、賛美曲の受賞の一人に選ばれたんですが、曲が与えられた曲が与えられた時はどういう時かっていうと、うちの妹はおととしですね、2回倒れました。そしてですね、2回目の時に倒れた時にどちらも私が救急車に乗って連れて行ったんですけれども、その救急車の中でもう彼女は意識が飛んで記憶が途切れて空白みたいになってたんですって。でその時にリバイバルハズカムっていう文字が見え、そしてですね、救急病院で顔面を打って悲惨な状況になってて、こっちはすごく心配して教会に言って祈ってもらってる最中に、結果的にはですね、歌のその主に栄光っていうフレーズが与えられていたらしいんですね。ただ記憶がもう断片的なので、うちに戻ってき、そしてですね、その顔面を打って倒れたにもかかわらず、どこも骨折をせず、そしてですね、周りは心配をしてたんですけれども、家族には迷惑かけたけど私は取れてよかったとか言うから、すぐに頭がおかしくなったと思って、そうよかったねとか私は言ってたんですね。でも本当に神様っていうのはいいことなさったなってことを思わされました。で妹が、そういういろんな戦いがある中で、私にとっての家族の一人が病むことの祝福っていうのをですね、主が教えてくださり、それを通しても確かに聖書の通りだ、何一つマイナスはない、そして普通神様がいなければ悲惨で辛くて悲しくて終わる、このそういう状況の中で素晴らしい賛美が与えられ、いろんな方から慰められましたとか、その賛美をしてですね、喜びにあふれたとかいうことを聞いたわけなんですけれども、でもどこで来たかっていうと、顔面を打って倒れて救急車に行って、でなんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだっていうのは、いわゆる病のさなかで神様は本当に素晴らしいことをされるということを思いました。でもちろんその学んでますので、その時倒れた時も感謝して賛美をしてましたけれども、自分の感情とか見える状況は全くその逆だったんですけども、そのこうやって1年近くとか2年経ってきた時に見る時に、あ、確かに神様は本当に祝福しか与えていない、何も失ったものはない、何一つなかったなってことを思い起こさせられ、本当に御言葉に合わせな、御言葉が正しいんだ、聖書が言ってる通りに生きていく必要があるなってことをすごく思わされました。で大川牧師が来られたり、いろんなメッセージをいただく中で、本当にこうイエス様の再臨が近いんだなってことをすごく思わされる時となりました。本当に安全に帰ってこられたことを感謝いたします。天のお父様、この時ありがとうございます。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
ちょっとだけ写真を見ていただきます。その様子が先にはちょっと分かして